2026年5月26日19時を回りました。こんばんは、杉山です。こんばんはというのは久しぶりですけれども、183回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。この時間になっても外で人と喋っていないこたつライターの宿命みたいなもんなんですけど、そうそう、前回181回って言ったんですけど182回の間違いだったので、今回は183回です。どうでもいいことですね。ラジオトークの紹介文というかタイトルのところだけ書き換えましたけど、中身は言い直しなしでそのままやってますんで、と連続で聞いた人はあれと思うかもしれませんが間違いです。ここのところ面白い系の記事を珍しく書いてまして、僕の記事って、マイナビにしても IT メディアにしても文春にしても割と便利な記事、僕の価値基準って便利か面白いかなんですけど、便利な記事を書いていて、何が便利だって、別にお前の記事読んだって卵茹でらんねえじゃねえかって、そういう便利じゃないんですけど、あっちこっち調べるぐらい興味があるような方でしたら、これを読んでいただければあちこち調べなくてもいいですよ、便利でしょっていうスタイルですね。僕があなたの代わりに調べましたんで、こちらにございますという記事を書いてたんですけど、今回たまたま機会をいただきまして、面白い系の記事、要するに僕のキャラを割と出しつつクスッとできるというかね、楽しい時間になりそうな記事を書きました。一つは旅行読売さんっていう雑誌ですね、これの今月発売号の中で特集がフリーキップ特集なんですけど、みんな青春ジャッジキップ大好きな感じのコラムとか、旅行プランとかいっぱいある中で、僕だけ青春ジャッジキップは卒業しましたっていうひねくれた名前のコラムを書いていて、ただこれはオチはそうではないんですけど、明日締め切りですよ、あ忘れてたと思って急遽書いた割には結構綺麗にオチもついて楽しく仕上がってます。旅の経験談も入れながら、ぜひ本屋さんでも電子書籍でも、電子書籍あるんだろう、あるのかな、多分あると思うんですけど、お読みいただければと思います。僕の記事は見開きだけですけど、他の記事すごく結構面白くて、18切符で旅をする人は参考になる、ルートもいっぱい出てるのでおすすめです。でもう一個は、ネット媒体でレールダボっていうところがあるんですけど、去年の忘年会というか村上さん主催の忘年会、カメラマンのね、そこの編集者の林さんっていう楽しいお姉様とお会いして盛り上がって、で年明けに挨拶行きますねって言って挨拶行って、でそこでも多少盛り上がって、でしばらくして社長の桶川さんから、連載やりませんかというお話をいただいて、レールラボはね、どっちかっていうとそのジャーナリスティックなことではなくて楽しい記事なんですよね。そもそもその車両のデータを集めてみたりとか、ニュースも楽しい系ですね。テレビ番組こんなのあるよとか、そういう新車両出るよとか、そういう楽しい系のメディアで、社会問題とかあんまりやらない感じのところなんですけど、そこからご誘いをいただきまして、じゃあ楽しい系の記事やりましょうかっていうことで、1本目を今週日曜日かに書いて、プレビューが上がってきて、でタイトル決めて図面を1個起こしましょうかっつって起こして今送ってるところで、あとは向こうで紙面整えて、プレビューがね PDF とかじゃなくて1枚の画像でドンと来てびっくりしましたけどこれ修正指示するのどうやんだろうなとかちょっと思いながら、ただ修正指示なかったんで、新しいメディアでね、新しい仕事のやり方で、入稿もね、今まで僕大体のところはテキストファイルで送ってたんですけど、ワードないしは Google ワークスペースかなんかそういうのでお願いしますなんて言われて、すげーとか思って、 IT 系だとか思って、ワードで送りましたけど、これもね、本当に楽しい系です。もう面白いで突っ走る系の記事になってまして、もうなんか分からない人は分からないことを楽しんでくださいっていうような、そういう記事になってますんで、これはねネットですからタダで読めるんで、またツイッターじゃなくて X か、 でご報告しますので読んでいただければと思います。楽しい系って言えば先週の、土曜日、久野智美さんの、最新刊阪急電鉄とファン研究読本っていうのが、これは先週月曜日に発売されて、土曜日に取材会が行われて、来てねとか言われて、よかったらヤフーで書いてねなんて言われたんで、まあのこのことこう綺麗なお姉様に呼ばれるとのこのこ行ってしまう男の佐賀でございますが、行ってきまして、久野さんもね、まあ、女子鉄アナウンサーですしね、鉄道タレントとして活躍、あちこちのテレビ番組出て活躍されてるんですけど、鉄道ファン研究読本シリーズってもうこれ5冊目になる、6冊目か、研究読本としては6冊目で、鉄道会社っていうカテゴリーになってから5冊目なんですけども、すごい本当に好きってだけでどんどんどんどん突き進んでいってしまうというね。タレント本って大体編集者とかゴーストライターがタレントさんから話を引き出してっていう感じで、制作側がタレントを引っ張っていく感じの作り方をしてるんじゃないかと思うんですけど、この本の場合は逆ですね。久野さんがどんどんどんどん前行っちゃって、どうすんのどうすんのって言いながら制作者が後から追っかけていくみたいなスタイルで、もう本当に鉄道の本としてはすごいちゃんとした本当に面白いものをどんどんどんどん行っちゃうっていう感じで、阪急版も全部の車両基地に行って配線図も書いて、それからダイヤの作り方のインタビューもしてですね、それから巻、まあ、末に僕の大好きな妄想鉄道コーナーがあって、ダイヤオタニはすごく面白い本ですし、まあ、車両基地のネタね、車両の話もすごく面白い。今回はマルーンの塗装の秘密とか書いてあるんですけど、まあ本当にね、好きってだけでどんどんどんどん行ってしまう面白い本になってますね。のせいかもうね、タレント本のコーナーないんですよね。この本僕は三省堂神田本店にいい機会だから行ってみようと思って買ったんですけど、一回のタレント本コーナーにはなくて、でその検索するシステムなんで調べたら、久野智美さん著書は工学書コーナーにある、工学書コーナーにありますなんて書いてあって面白いなぁなんて思って、もうだからもう鉄道ライターとしては僕より上行くぐらいの取材力ですよ。僕こたつなんで、ある意味すごく尊敬する鉄道ライターさんになられましたね。久野さん今所属が吉本興業なんですけど、吉本興業の東京本部でやりますっていうことで行ってみたら、吉本興業東京本部って新宿にある元小学校か中学校かね、その廃校をそのまま借り受けて使ってるところで、もう教室みたいなところ、校庭みたいなところとかずっと通っていくんですよね。すごくまあ、ある意味吉本興業さんらしいっていうか、あちこちにその学校のね、床の材質とかね、それから階段の手すり、もうなんか何万人という子どもたちがここを捕まったんだろうなっていうようなところがあって、まあ面白かったですね。そういうのも面白くて、これはヤフーに書いてるんで、ぜひ読んでいただければと思います。そのレールラボさんのワード入稿をきっかけに、僕はもう原稿をワードで入れることにしましたよっていう、今更なんですけど、あ、これはノートに書いたので読んでもらえたらいいんですけど、その今までテキストファイルで入稿してて、文字コードが SGIS なんですよね。ただね、 SGIS だと今インターネットの方は UTF-8 っていう文字コードで使える文字が増えてるんですよね。ある記事で下調べをして、国会図書館から古い文章を引っ張り出してきて、この文章をキャプチャーしてチャット GPT に読まして、まあ、漢文の読み下しの、要するに明治時代の難しい書き方してる書類なんですけど、それをチャット GPT に現代文にしてくれって言ったら、綺麗に現代文にしてくれて、それはすげえなと思ったんですけど、その中にね、古い文字があって、これをそのままテキスト、ヒデマレディター使ってるんですけど、そこに落とし込むとハテナマークになって表示できないので、これはワードにしましたっていうようなことがあって、なかなか文字コード難しいなと。